男の頭の中はカルテルに入社した後のことでいっぱいだった。入社する前にノート PC を買ってもいいという約束をカルテルの代表と取り交わした。その新しいノート PC にこの5ヶ月余りのカルテルの営業記録をすべて移してしまわなければならない。会社から貸与されているノート PC とスマートフォンの中にあるカルテルの営業の記録だ。男はバイオの見積もりを取った。予算オーバーではあったが、ボンクラ営業マンではありえなかったパートナー営業の稼働数に男の希望は叶えられた。男は念願のバイオに心が躍った。次の土日にすべてのデータをバイオに移せばそれで完了だ。あとはこの会社を退職したと同時に半分以上は案件が終わった体で付け替えてやる。男の行動に不信感を持っていた事務員は代表に相談をした。それは無料法律相談で弁護士からアドバイスされたことだ。会社が貸与している PC とスマートフォン、あの男から即刻取り上げましょう。事務員からの相談を受け、代表は男に面談の日程を調整するように伝えた。翌日の金曜日の夕方を指定した。明日の夕方はすでに約束がある。来週にしてほしい。と男は断ってきた。事務員は男の希望通り来週に伸ばすこと、土日を挟むことに反対をした。土日を挟むのは危険です。嫌な予感がします。夕方が無理なら、明日の朝1にしましょう。男から、ノート PC とスマートフォンを取り上げるのは明日しかないと譲らなかった。結局、男との面談は、翌金曜日の朝1となった。真冬の冷たい空は青く澄み切っていた。その日の朝は誰もが緊張していた。いつもはどこに行っているのかわからない男も朝から出勤してきた。先に会議室に入った代表、取締役、事務員。その三人の前に男は座った。背任行為っていうのを知っているか?という代表の問いに男の顔色は変わった。会社が貸与しているノート PC とスマートフォンは、この後、すぐに会社に返してもらえます。プライベートのものが入っているので、それを消してから。会社のノート PC とスマートフォンに、個人的なものを入れていることが間違いなので。と男の言葉を遮った。そして、男は、しばらくの間、自宅待機を命じられて、その面談は終わった。男は自分の机に戻り、ノート PC とスマートフォン、ユーザーパスワードを書いたメモを会社に返した。帰る支度をして事務所を出ていく。男は不敵な笑みを浮かべて事務所のドアをそっと閉めた。男が出て行った後、代表は男が残していったノート PC の中を確かめた。これって、代表のつぶやきが事務所に響いた。